皆さんこんにちは。 WWD ジャパンポッドキャストの記者談話室です。記者談話室はファッション業界のその時々のニュースや話題について記者たちが分かりやすく解説したり時には脱線したりしながら掘り下げていくポッドキャスト番組です。はい、今週の進行は私急ぎ身になりましてご一緒しますのが
編集部の林です。
横山です。
そして今週のゲストは、
はい、インファス2年目の小杉と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日は4人でお送りします。
はい、
あれじゃん、急ぎ身さんがね、
何ですか、
髪を、
あ、そうです、
ショートカットに、
私、はい、髪を高校生か中学生ぶりぐらいにショートカットにいたしました。
はい、まだ誰かなって
ない、え、私話聞いたいけない。
はい、というわけでね、はい、まあちょっとぐらいはなんだっけ、そうそう、でそんなショートカット中高校生中学生以来ぶりの急ぎ身さんが司会なんですけど、
はい、
なんと
お手紙をいただきました。
お手紙いただいてます。
はい、
これはどうします、
僕が読んでいいですか。
はい、どうぞ。
はい、記者談話室の皆様、いつも帰宅時ランニング中に拝聴してます。
ありがとうございます。
北海道札幌市でスノーウェアブランド43ディグリースを企画販売してますということで、
はい、
あの雪山マーケット同好会とかをですね、はい、聞いていただいて、いろいろお便り送っていただいております。
はい、
どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
ちょっとぜひ北海道にお越しの際は来てねっていうことなので、ぜひ立ち寄らせていただこうと思います。はい、
なんかね、手紙の中でね、
うん、
一番親近感を感じているのは横山さんなんですが、
確かに書いてある。
沖縄界での店舗スタッフに対するエピソードやスノーアクティビティへの感じがちょっとこう、うん、なんかこうスノーアクティビティと距離感を感じているというふうに書いてあって、そっかと思って、
うん、
まあそうですね、確かに。
うん、
北海道行かないなってちょっと
行ってくださいね。
は
い、
行った時は必ず寄りたいと思ってます、
ね。はい、あと林さんに対しては何に興味を持っているのか不明って書いてある
気をつけます。はい、
面白いですね。
はい、
はい、というわけで、はい、今日
とってもね素敵なブランドですよ。はい、ホームページを拝見しております。 43D
見たんですね。
はい、
はい、
ちょっとね雪のシーズンがちょうど終わっちゃった感じですけど、
まだ5月いっぱいです。
あ、そうなんだ。北海道行く予定あるの
今年ですか。今年もうちょっと次はすいません、来年の 1、2月かと思うんですが、はい、
わかりました、
伺わせていただきます。
はい、ありがとうございます。はい、というわけで今日のなんかね、今日小杉君インファス2年目、
はい、
もうちょっとさ、なんか自己紹介していただいていいですか。
何やってるかとか、
今そうですね、10月から、本配属だったんですけど、はい、広告、まあ、ざっくり広告制作の方をやらせていただいて、うん、はい、おりまして、はい、なんか案件をいただいてライターさんをアサインしたりだとか、カメラマンさんと一緒にどういうビジュアルがいいよねとか、まあ、基本絵作りに関して、今力を発揮している最中でございます。
もともとなんか美大を出てるんだっけ。
そうですね、僕、出身が愛知で、大学が浜松なんですけど、浜松の静岡文化芸術大学っていうところで、あのデザイン学んでおりました。4年間ですね。はい、
あの前にさ、 TOKIO だっけ、なんか TOKIO の会に芦田先輩に出てもらったんですけど、はい、今芦田さんと一緒にやってるって。
そうですね、はい、
の部下というか感じだね。
はい、
TOKIO だったっけ、
あれ何とか、
あれ、ね、あ、流行通信だ、パルコと一緒に出した流行通信会ですね。
会の時に出てもらった芦田さんと今一緒にやっていると。
そうでございます。
小杉さんはおしゃれですから。
そうですね、
トム・フォードのメガネをしていた。
いやいやいや、
これピアスもいいやつでしょ。これ
ピアスはちょっとあのあれですね、あの初任給で買いました。
おお、はい、どこのやつ、
どこのやつだと思いますか。
それ知らねえ
、はい、
ティファニー。
ああ
、違いました。
こちらはカルティエでございます。
お、失礼しました。おめでとうございます。
いいね。
意外となんかカルティエってあのなんかトリニティとか、なんかこうジュストみたいなの、はい、シグネチャー多いんですけど、これあのそういうシグネチャーじゃなくてドシンプルなダイヤのピアス、
素敵でございます。
時代を感じないデザインか、
初任給で買うっていうのがいいよね。
ね、
うん、素晴らしい。そんな小杉君をお招きして、今日は
ですね、
はい、
横山さんが絶対この企画にしろって、 俺が小杉をとっちめてやるんだみたいな勢いで企画を私に押し付けてきたのでやってるところはちょっとあるんですけれども、皆様4月の7日発行号ですね、はい、7日の発行号は何だったかと申しますと、まあ、毎年4月の第1週の号はこういう新入社員の皆さん、この特集読むと業界のことがよくわかりますよという、まあ、新入社員とかね、若手の方とか、まあ、別に若手じゃなくても読むと改めて気づきがあるという特集をやっております。
はい、ですね、ようこそファッション&ビューティー業界へ、新社会人に起こる国内外有力68社のデータと動向というね、
データと動向ね、
68社のね動向をまとめた特集なんですよ、
はい、で横山さんがこちらリードして特集作られて、
はいはい、私は担当してます。
で今回の記者談話室では俺が作ったこの特集の中からクイズを出すから小杉を答えられるかという
あクイズ大会なの今日
大変醜悪な企画を持ち上げてきたんですけれども、
はいはい、
なんかそれはちょっと醜悪な醜悪よねと思って、は
い、いやいやど何が醜悪？
全然醜悪じゃないでしょ。
え、そういうなんていうの、おじさんが若者
がおじさんが若者を教えたい欲を満足させる。
そういう感じ。
あ、いいじゃんね。だって
ちょっとだからね、なるべく、はい、まあ、そういうところはどうしてもにじみ出ちゃったりとか、あと小杉くんもそういうところに対してちゃんといやいや何言ってんだよおじさんみたいな感じで返していただければと思うんですが、
はい、林さんもさっきパチパチなんかやってるのちょっと音が入っちゃうんで、
はい、興味
ない、カンニング、
お前、
カンニング
なんだ、お前らに言われるせいじゃないんだ、さっきの音何だったんだ、
気をつけてくださいというわけで、
はい、
はい、
早速じゃあ、
ちょっとまず、もうクイズやっちゃうの？
いや、いい、
じゃあ、お用意してきてんの、なんか
俺の書いた記事、じゃあ音読させる？
私いいよ、あ、そう、違う、まずこの企画、毎年やってるから、なんかまたこれかよって、もしかして、この視聴者の方思ってる方もいるかなって思ったんですけど、私今年の特集の全体のリード文がすごい新鮮だったなと思って、
なんと、
はい、なんと謎解きにようこそみたいな、うん、はい、謎解きみたいな、
これね、そう、
衝撃を受けたんです、
衝撃を受けた、
ええ、
なんかそうなんですよ、謎なんかもうどうしようと、だけどちょっと一つ言わせてください、
はい、
これあの発行して、
はい、
で翌週4月の、その日今週金曜日、うん、先週金曜日にさウェブに転載するじゃん、うん、そう、金曜日か月曜日に、うん、山口壮太君から LINE が来て、
うん、
なんか急に、
うん、
めったり返信とかないのに、
うん、
そしたらなんかその謎解きにようこそっていう素敵な見出しだったんで、うんうんうん、ついこうクリックしたら、
わかる、これ絶対
横山さんの記事でした、
クリックしたかったと思う、
あ、本当、
うん、
あ、そう、
すげえ新鮮だった、
新鮮だった、
うん、
そうそう、
いや、なんか最近謎解きにハマってんのかなって、
ハマってね
えよ、あ、そうなんだ、みーくんと一緒に謎解きゲームとか行ってんのかなと思って、
違う、そういうこれファッションをどうしたらこの新入社員のね、
興味持ってもらえるか
な、ニューカマーの方々に何で伝えればいいんだろうっていうことをそれ考えに考えて、そうだと思って、うん、
なるほどね、
うん、なんかほら単にさようこそって言ってもさようこそ感出ないじゃん、
うん、
だらだらこうねファッション業界はなんか課題があってとか、
うん、
こう型にはまったやつだとちょっと誰も読まないだろうなと思って、うん、
分かる、
あのなんかでこの特集に引っ掛けなきゃと思って、
うん、
あ、どうしようと謎解きって言ったらっ、
いや、素晴らしい工夫だと思います、
そういうわけでさ、
はい、
小杉を謎解きでちょっととっちめてやろう、
あ、そこからかかってんのかなるほどね、もうなんかやりたいみたいだからいいよやめて、
うん、教えたいよ満々、
ええ、
はい、うん、
じゃあさ、
うん、
まあ、ちょっとみんなもさちょっと閉じてもらって、
はい、
この皆さんもベテランも、はい、ちょっとさいい、
はい、
皆さんご準備よろしいですか、
もちろんです、
じゃあまず一番簡単なやつがね、
はい、
この世界のトップ企業国海外編ファッション編、
はい、
1位はどこでしょう、
トップ企業って何ですか、
売上トップ、
それはもう LVMH です
ね、ですが、ですが、
そう、ちゃんとこういうですがですが問題これなんかすごい、なんかあれで高校生クイズ選手権みたいな、そういう感じじゃん、
ですが2024年12月期の売上高はいくらでしょう、もう大体でいいよ、
はい、大体、13兆
ですか、ね、おお、優秀でしょ
優秀だよ、
これが我が社の
13兆6000億円とか、
はい、すごい、
すごい、
はい、
13兆6339億円ですが、
はい、すごいですがですが、はい、
ここで問題です。じゃあこれはね3人とも対象です、はい、この会社このブランド親会社どこでしょうクイズ。
はい、あそれね出ると思ってねビューティーの方すげえ今日チェックして
みよう。林さんに聞こうかな、
うん、
林さんはだからベテランだから難しいやつね。ロジェ・デュブイ
どうしよう難しい
よ全然
ロジェ・デュブイ
LVMH
すごい難しいよ
ブブーリシュモン。
そう時計だからね。
なるほど
時計ね。じゃあもうでもこれ結構な難しいのはできそうな椅子。あ小菅
はい。
じゃあねこれ小菅できんじゃないかな。モンブラン。
モンブラン、
モンブランの親会社。
モンブランの親会社、
うん、
ケリー万
年筆のね。
あ万年筆、
はいはいはい、モンブランといえば万年筆。
これ下手なこと言えないな。
えそんな
ケリングですか。
惜しい。リシュモン。
ああ、
それでリシュモンが2回続くとは思わなかった。
いや、本当そ、そういうちょっと邪推も
ある。これちょっと難しかった。じゃあ、急ぎみさんね。
はい。
これ最難関。
はい。私今日ビューティーのをすごいチェックしてきたんだよな。このブランドの親会社どこでしょうクイズ。
レポシ。
レポシは、
レポシ。
ローマのジュエリーメーカーで。
うん、知ってるね。も
う。あれって、LVMH じゃない。
正解、すごいっていうねことをずっとやってくんで、
はい
はい、まあ、このペースでいくかずっと途中で俺ポッドキャスト切ったら途中で切っちゃうと思うけど
みたいなね、そうそうっていう ところどころ、小菅くんの趣味とかも聞いていこうか、う
ん、聞いていこう
なんでだよ、
はい、なんでだよ聞いていこう。
小杉くんはさ、
はい、
あ、ちょっとおしこい、ごめん、
いい、どうぞ
小杉くんは、こう、去年入ったんだよね、
はい、そうですね、
はい、ね、2年目どうだった。1年目入って君ファッション好きじゃんどうだった、うちの会社
入ってどうだった、はい、あ、そうです
ね、新鮮だった。 あとこう、これ勉強しなきゃなって思ったこと、こういうこと知らなきゃいけないんだなみたいな。別にあのうちの会社入ってでいいよ、こういうことをもっと勉強しなきゃいけないんだなって思った瞬間とか、こう出来事とか、もうちょっと勉強しなきゃいけないなって思ったことってなんかある。
そうですね、なんか感覚的な話にまずなっちゃうんですけど、うん、まず1年めっちゃくちゃ早かったなっていうのがあって、あで、まあなんか社会人になった先輩とかからこう1年めっちゃあっという間だよとか、まあ聞くには聞いてたんですけど、その想像を上回るぐらい早くて、なんかなんて言うんでしょう、こうお仕事してるとなんか悩んでる暇もないというか、なんかそういう時間の使い方をしなきゃいけないっていうのが結構多くて、
覚えることが多い、
覚えることも多いですし、うん、やっぱ初めてのことがいっぱいあるので、うん、やっぱ分かんないこと状態って結構僕は怖いと思っちゃうので、まあ、なんかそれをこう
予習するタイプ、
予習していきたいし、そのなんて言うんでしょう、そのなんか不安に抗ってる最中はすごいなんて言うんでしょう、時間が早く感じてというか、うん、
予習って言ってもさ、まあ、制作だとさ、そのクライアントの意向を受けて、いや作るわけじゃん、
はい、
いろんな、まあ、そのウェブの記事なのかサイトのプロジェクトなのか、まあ、ビジュアルとかを作ったりするわけじゃん。でまあだからフォトグラファー誰にしようとか、引き出しみたいのはさ、さすがに少ないから、そういうのは一緒に芦田さんと一緒に動くわけですよね、
うん、そうですね、本当になんかそうですね、特になんかカメラマンさんをこうたくさん知ってたりとか、もちろんライターさんもそうですけど、うん、こうなんかこのカメラマンさんは物がうまい、物撮りがうまいだったりとか、ロケがうまいよとか、うん、スナップがうまいよっていうのがちゃんとこう突き詰めていくと、こう特性として分かってきたりするんです
よ、うんうん、それぞれのね得意技というか、
それは絶対こう、うん、今後も分かっていかなきゃいけないし、なんかそれを知ることで今後もあの、まあ、編集って、
まあ、やってみないと分からないことも多いでしょ。
そうだと思う。そうです、
まあ、先輩がこうこの人はこれがうまいからって言っても じゃあ、ね、なんかこうねロケがうまいって言われてもさ、やってみてようやくあこういうことなんだロケがうまいってみたいなことを毎回の仕事で覚えていくっていう感じなんだ。
そうですね、なんか本当に写真、いい写真と悪い写真って結構なんていうんですか、人によって意見がこう分かれるものであって、こうその境目って結局グラデーションだと僕は思ってて、うんうんうん、でそのまあ良し悪しっていうのはこうなんていうんでしょう、日頃こう例えばなんかもちろんファッション見ることも大事だとは思うんですけど、こう例えばファッション見るにしてもこのなんていうんでしょう、キャンペーンビジュアルはあなんかインカジナなだけじゃなくて、こうこのビジュアルって誰が撮ってんだろうみたいなこととか、そういうことをこうなんていうんでしょう、積み重ねていくと、あの積み重ねていくとその輪郭がだんだんこうフォーカスが合っていくみたいな瞬間が来るんじゃないかなと思って、今ちょっとい
い感じの解像度が上がるわけね。
そうです、
はい、解像度上がってきてる実感とかはある？
そうですね、ちょっとなかなか、そうですね、うん、実感たまにこういうことかなって思う時はありますけど、ただまだそれがまだ配属になってから半年ぐらい、まあ、経ったぐらいなんですけど、まあなんか
今日々勉強してる、
そうですね、勉強してる最中っていうイメージですかね。あんまり下手なことは言えないかなっていう。
ああ私は今この小杉君のこの会話を横山さんは一体どう回収するつもりなんだろう、うん、
いやどうその、いやだから、結局さ、まあ、小杉君は特にさ、
はい、
制作部だから、
うん、
なんていうの、本当にこうなんていうの、じゃあ俺だってできないわけで、
はい、
うん、別にあの俺も小菅君と同じことをやれって言われたらすでに小菅君の方がうまくできてるぐらい、
間違いない、
本当になんて新しいことを覚えてるわけじゃん、
うん、
だからこうそう新入社員ってこういう感じなんだなっていうのをちょっと、
うん、思い出したね。
そう思い出したいし、これ聞いてる人にもちょっと思い起こしてほしくて、こういうことなんだっていう、うん、新入社員ってこういう気持ちのあれなんだなっていうことをね知ってほしいと思って、はい、
聞
いて
ます。確かに、
はい、
どうだったんですかご自分は新入社員の頃は。
俺
振り返って小杉君に上なんですか、こう上から目線でお前こういうことしとけよとか、はい、そういうなんていうのおじさんの嫌な感じ、
ね、それね、昨日考えてたんだけど、なんか俺クイズのことか、はい、考えたら忘れちゃったちょっと思い出したら言うわ、
はい、
林さんからとかなんかある？
いやいや、クイズ進めてください。
クイズ、じゃあ次クイズ進めていい？
はい、
はい、
じゃあ脈絡がないんで、なんか全然クイズやるのか、コスを引き出したいのか、何がやりたいのか全然言う
けど、グローバルブランド編ね。
グローバルブランド編ね、
はいはい、で次は、
はい、
あの何でもランキング。
何でもランキング、
ね、これ結構さらに何でもになる、うん、これかなり難しい。
私ここも、
はい、
今日出そうだなと思って、
ね、
予習してきたから、
はい、いい？
はい、
で WWD ビューティーってうちはやってるやつで、
はい、
すごいなって、まあ自社ながらすごいなと思うんだけど、ちゃんとアンケート取って、まあビューティーの場合って結構商品の息が長いんで、
うん、
ランキング取ってるんですよね、その毎年、うん、でそれがもう15年以上やってて、
うん、
で我々もそのなんていうの、ま、毎回1位とかっていうのはあるんだけど、この15年間でのランキングっていう
のは何のランキングですか？
ビューティーコスメランキング。
何をランキングしたの？
これだからね、評価が高い、ビューティーの場合はあのバイヤーのアンケートをもとに売れた製品みたいのをアンケート取ってる、
うん、売れたものね、
売れたもの
半期に1回やってんすよね、
半期に1回、
うん、
でまあなんていうの、売れたって言ってもまあなんていうの、コスメも値段とかアイテムによってこう若干ばらつきがあるから、うん、割合こうなんていうの、単に売れただけじゃなくてなんていうの、こうおすすめみたいのも入ってるのかな、推しみたいのも入ってて、単に売り上げだけじゃなくてあのなんていうか、リコメンドしたいみたいな、バイヤー目利きのバイヤーたちが推してるブランドみたいな指標も入ってる、
うん、
からすごいなんていうのかな、評価が高い名品ランキングみたいになってるんですよ。
ヒーローアイテムね、
はい、でそれのしかも15年分、2009年からだから15年じゃねえわ、21年、あれ違う、11年か、
うん、
11年2009年、今15年だ、やっぱり、
うん、
合ってる、
うん、
15年分のランキングで、うん、トップ10っていうのを出してる、
はい、
でこれの歴代ランキングナンバーワンだから、名品オブ名品は、
うん、
林さん
全く想像つかない
ピコ、
はい、泉さん、
スキコン、
そう、通称スキコン、薬用スキンコンディショナーエッセンシャル N、 どこの会社ですか？アルビオン、
はい、
アルビオンのね、これそのアルビオンの化粧水なんですけど、とにかくもう、多分あの一番売れてる化粧品なんじゃないかと、あの業界では言われてる、
この15年で
15年で、うん、そのほらメイクアップリップとかさ、なんか化粧品よくわかんないいろいろあるじゃん、その中でも一番累計売上高が高いと言われてるのがこのアルビオン。
なるほど。
あ、まああのちょっとそのなんていうの、はい、なんかこうわかんないけどね、百貨店分野だととにかくアルビオンのスキコンっていうのは圧倒的な1位。はんはん。じゃちなみに2位はわかる？
いやこれ難しいよ。
これちょっとこうすげえ化粧しないとわかんない。
僕化粧はしないですけど、はい、スキンケアはしますね。なので、うん、
じゃあ3位でもいいよ。
3位
化粧水、
まあ、ベスト3に入ってるの何かでいいんじゃないですか。別に
そうね、ベスト3、
イプサの化粧水。
何名前わかる？イプサの形見ればわかる。
あの化粧水です。
どんな形、ちょっと行ってみて。
上と下がシルバーでこ
う、おお、そうそう、それね、正式名はね、イプサザタイムアールアクア。
ザタイムアールアクア、
はい、イプサのね。
ちなみに小杉君は何使ってるんですか？
僕は化粧水は富士フイルムを使っております。
え、アストリフト。
そうです、
結構いいやつじゃん。
いや使ってんのね。いいやつですなるほど、
はい、導入美容液でジェルタイプなんですけど、
いくらぐらいですか？
まあ大体2万後半だった
んですよ。そんなの使
ってる？だって肌プルプルだもんね。
はい、めっちゃ言われるんですよ、
いつから使ってんの？
え、でも本当半年前とかですね。
なん
かいただいたものを使わせていただいてるんですけど。
あ、そういうこと。
はい、
いい心がけね。
なるほどね。
いただいたものがなくなってまた変わった。
まだ使い切ってない。
まだ使い切ってない。
僕貧乏症なんで、もうちょっとしか使ってないです。
あ、じゃあ半年持つんだ。
無理やり意識伸ばして
切れたらまた買う。
そうですね、買おうかなと思ってます。
すごい、
肌プルプルだもんね。
ありがとうございます。
でちなみに2位はね、これね結構いいんじゃないかと思うんだけど、2位わかる？あの2位はファンケル。
へえ。
これはねクレンジングです。ファンケルのクレンジングといえば、見たことあるんじゃないかな、あの水色のプップって押すやつのマイルドクレンジングオイルってまんまなんですけど、
はい、あ、よくイメージはパンパンパンパン、あれですね。
そうそう、これがスケコンに次ぐ。
なるほどね。
でファンケルっていうのは結構こうみんな上位は基本百貨店ブランド、っていうかこうなんていうの、こう高いさ、やつなん
だけど、デパコスね。
ファンケルって方半系ですよね。ちょっと待ってなんですけど、
不安になるわ。ここ誰も専門家いないから。不安になるわ。
間違えてください。でもなんか、はい、ファンケルが2位ってこれ、はい、でちなみにね3位はね同着で3つあって、SK2 のあのほら
ピテラ、
あのフェイシャルトリートメントエッセンス、あの綾瀬はるかさんとか、
ね、俺も聞いたことがある ね、
これ、で次がまあ並ぶのがザ・タイム・アクラ、イプサのね。
ほうほう。
で3位がね、あ、同じ3個並んでるうちの1個がディオール・アディクトリップ・マキシマイザー。ディオールのリップができる。これも3位に入ってる。3位が同着で3位というね、はい、なんですよ。
はい、
これ皆さん勉強になってるよね。
なってます。
なってる
よ、ね。何でもランキングちょっと予習してきたから他も出してよ。
本当？じゃあこれ林さんがもう空で言える。
それあれでしょ、百貨店ランキングでしょ。
百貨店ランキング、
説明ないよ。
いやこれほらでも
突然、ね、うん、
百貨店ランキング、こうもうさ1位、
百貨店の売上ランキングね。
売上ランキング、
うん、売上ランキング、はい、1
位どこでしょう。これは分かるよね。
伊勢丹新宿本店です。
はい、正解。じゃあ2位は、2位
西武百貨店とかさ。
ああ、どうなんですか、違うよね。
あ、セブン昔1位だったからね。
今ってあれなんでしたっけ、公開してらっしゃるんでしょ。
あの上場しなくなって情報も出さなくなっちゃったんで、今回ちょっとランキングから外れてますっていう。で1位では2位ではないです。
東京だから次は
東の伊勢丹、西の関西にある関西。
いや多分知ってるんですけど、
君あれ名古屋だとあんま大阪行かない？
大阪僕あんまり行ったことないですね。
あ、まあだから東の伊勢丹新宿じゃん、
はい、
で西の阪急、
ああはいはい、はい、
阪急本店、
阪急、
阪急本店っていうのは梅田、阪急梅田本店とメンズもあるんですかね、
メンズ館も含めて、
はい、阪急、我々業界だと阪急梅田本店っていう言い方をすることがある、2が梅田本店。じゃあ3位、これはちょっと小菅君に答えてほしいな。3位、
3位ですか、
はい、
なぜ小菅君に答えてほしいというのか、出題者の意図を考えましょう。
なんで3位なのかな、
それは。なんでだ、
あなたならば答えられると彼は思っている。なぜでしょう、
なんで、
それはなぜ
だ。僕の、出身地とかに関係があるっていうことですよね。
そういうことです。
名古屋、
そういうことです、
うん、名古屋の百貨店といえば、
名古屋の百貨店といえば、あんま名古屋も行かなかったんですよ。
どっか行かないの？愛知県どこ出身
なんだっけ？
僕豊田市です。
あ、豊田か、
あ、豊田、
割と距離あるんですけど、うん、名古屋ですよね、
うん、豊田の人ってどこに買い物行ってたの？名古屋でしょ。
赤池のプライムツリーに置かれてました。
懐かしい、鶴舞線ね。
わかります。
懐かしい。
映画館
だって14歳までしかいないんでもしょうがない
そうです
よ、はい、
14歳、18歳で出てます。
正解は JR 名古屋高島屋で、
あ、
はい、
言われたらあって感じです、
はい、じゃあ磯君さん10位、
10位か、
10位、
安倍のハルカスが9位ぐらいなんですよね。
そうですね。
その次何だったっけな、
まあ、なんていうの、うん、西武百貨店が、池袋本店が抜けたことで、うん、っていうのもあるし、
うん、
でこうキュッと上がった、
キュッと上がった、
キュッと上がって、あ、うん、あーっていう感じ、へーっていう感じ。ヒントは、
あ、東部、
東
部、
あ、東部。いや知らん、俺答えを知らないけど。
だって西部はなくな
る。いやいや、まあまあちょっと違うかな、あの前だったら入ることはなかった。
うんうん、
けどヒントは、うん、あの大台に乗ったとして話題になった、今ちょっと掃除機が近くを通ってるんですけど、
大台に乗った、
大台に乗った、
うん、
1000億円の大台に乗ったっていう
こと。高島屋の、
高島屋はもともと乗ってますね、うん、はい、
もうちょっとヒントちょうだいよ。
訪日客、
だって訪日客は今どこにでもいるよ。
正解は、あ、林さんお願いします。
いや、わかんない俺も、うん、
訪日客、1000億円の大台に乗った、うん、
銀座とかの百貨店なのかしら。
そう、それで銀座といえば
三越、はい、銀座店、
きっかけ問題で松屋っていう答えもあった。松屋よりは三越銀座店の方がちょっと多いんですよね。
まあそうね、うん、は
い、まあほぼ同じぐらいなんですけど、いうのが10位、
はい、
ちなみに、4位以下は、4位が高島屋大阪店、5位が三越日本橋本店、6位が高島屋日本橋店、7位が高島屋横浜店、8位が松坂屋名古屋店、9位が阿部のハルカス近鉄本店ということでございます。
はい、
じゃあ林さんに次問題です。大型ショッピングモールの店舗面積トップ10第3位は、
あのさ、俺さっきから思ってるんだけども、はい、1位とか当てるって言うんだよ、分かるんだよ。3位とか10位、10位当てさせるっていうクイズ、クイズっていうのは成立させられるのかなっていうのは
問題です。いや難しい。1位は小杉君にとってある。
いや1位からやればいいじゃん、素直に。
1位、
1位ですか。
1位、
面積の話なの。
面積、面積、面積トップ、
イオンですよね。
イオン、
はい、
の
イオンのどこだろう。
イオン、
イオンで正解はダメですか。
全然ダメだ。むしろ間違いだって
。え、間違いですか。
え、間違いじゃないよね、
まあ、イオンってみんな、その素人の人っていまだに時々いるんだけど、はい、イオンモールとイオンって、まあ、一応別だから。
イオンモールです。じゃ
あまあそうなんだけど。そうなんだけど、うん、
はい、
読んでないでしょ。
読みましたけど、ちょっと今パッと浮かばないだけです。
正解ね、これは絶対覚えた方がいい。イオンレイクタウン、
レイクタウン、
レイクタウン、はい、埼玉県越谷市にある店舗面積19万平方メートルって、
うん、
19万平方メートルって何、東京ドーム何個分やねんっていうね。
え、言えないんだった。
誰か言えると思った
の。ああ
19、多分1万平方メートルかな、東京ドームって。そしたら19個入っちゃう。そんな大きいのかな。
すごいですね。
とにかくレイクタウンは、なんかここにも書いたんだけど、あのこれ読んで、ああそうなんだっていうんじゃなくて、行ってほしいんだよね、レイクタウンとは。まあどういうところなんだろうと思って。
高すぎて疲れるよね。
一番大きいショッピングモール、うん、ちょっと行ってみようかな、どんな雰囲気なんだろうみたいな。
なんかそうですね、一番でかいって言われるとすごい足運びたくなりますね。
そ
う
そ
う、
レイクタウン、その面積以外で言うんだったら、はい、1日の平均来年間の来場者数、
来客、はい、来場者数
ディズニーランドより多い。
マジですか、
うん、
へえ。
何万、何万人でしょうね。
ちょっと俺もそれ答えられないけど、なんか答えはあんの、
はい、
5000万人
正解、
はい、
え答え
書いてある、
書いてあるんだ。
ディズニーランド何人なの、
ディズニーランド何人なんでしょう ね、はい、ディズニーランドよりは多い多分ね。ディズニーランド2000、
だってさ、ディズニーランド入場料1万円ぐらいするもんね。
確かに有料だからね。
イオンレイクタウンただで行けるもんね、は
い、もうでも行った方がいいよ。
で確かに、まあ、行くと楽しいよね。
楽しい、
こんなブランドあるんだみたいな、
うん、なんかね。そうか、でもまあ小杉くんはさ、地元いた時はさ、当然モールとか行ってたんでしょ。
そう、その赤池のね。
まあそうですね、
うん、赤池っていうのがモールなの、
はい、赤池と駅名だよね、あれね。
そうです、
ね、どんなショッピングモール行ってた。名古屋ってあんまりイオンモールが多いよ。あ、トヨタ
はそこにもモゾが入ってるはず。
あ、モゾ、はい、ちなみにね、1位が、まあ、レイクタウンで19万平米、2位がイオンモール、これもまた千葉、これはイオンモール幕張副都市、幕張新都心 12.8 万平米、3位がララポート東京ベイ、船橋市にあります、 10.2 万平米。まあ千葉県の人だったら結構ララポート東京ベイは1回は行ったことあるという、まあ、僕ももちろん行ったことありますが、はい、いい、そういうモールですね。で3、同じく同じ3位がイオンモール新リフ、宮城県に新しくできた、これも 10.2 万平米という感じで、5位がモゾワンダーシティ、知ってる？モゾワンダーシティ
聞いたことあります。
聞いた
こと
ないんだ。
神尾台にあんだよ。
神尾台、
うん、
あ、
いや素敵なモールですよ、うん、という感じです、ね、これが、まあ、いわゆる何でもランキング、
はい
はい、ちなみにさ、名古屋、愛知、
はい、
毛織物の産地といえば、
毛織物ですか、
はい、日本の毛織物産地、これ知っといた方がいい。
日本の毛織、でも僕愛知って今、はい、振りがあったですもんね、はい、じゃあ愛知、一宮とかですか。
正解、
はい、
あれ分かってた。ちなみに、まあ、今日、はい、あれだよね。
そうですね、今日来れなかった新卒の伊藤さんって方がいらっしゃるんですけど、
新卒とか、あの同期、
小杉君の
同期ですね、
はい、同期の、
一宮出身
ですね、伊藤かえちゃん、
はい、
今日ね、あの一人で寂しいから出て
っ連れてきたかった
んですけど、私忙しいから無理ってめっちゃことある
かえちゃん多分、
いつか必ず出演させます。
いや、わかんない、どっかでスタバに行くかか
その可能性ありますよ、ね、本当に。
そんなことない
じゃん、あの断り方だ
と。あれみたいな、おじさんのそんなあれで付き合ってられないっていう。
横山さんのクイズ大会だからな
って。そうです、う
ん、
すごい素敵な笑顔で断ってたね、
無理ですって言って、
忙しい日だって言ってました。
六本木のスタバにいるかもしれない。
いや本当そうですよ。
やめて、そうやって。
そろそろ、はい、そろそろ終わってるかな。
はい、じゃあまたそんなこともあってね。同期のさ、伊藤ちゃんとは仲いい？
すごい仲いいです。
どういう感じだ？その一緒にご飯食べに行ったりするの？
結構行きますね。もうなんか、うん、なんて言うんでしょう。割と最初から結構仲良くって、
はいはい、
その頻繁にもう月1ぐらいで飲みには行ってたし、はいはい、お昼も。
あ、
結構
いい、ね、
学習とかで行ってた感じです。なんかそういうなんかやっぱ情報共有って大事じゃないですか、同じ新入社員の中で。
う、ね、
どういうこと話す、
どういうこと。
横山さんがムカつくよね。
まあそういう
感じ。そんな話じゃない。
なんか変なこと
なんだよね、
話が。はい、そうそう、あったりなかったり、
あったりなかったり、
あったりなかったり。
あ、そう。じゃあそんな小杉君、これはね全員やろう、世界のトップ企業ビューティー編、
はい、
ね、じゃあまず、じゃあ今普通に1位から聞こうかな。小杉君1位、
ロレアル。
はい、ロレアル。売上高は大体で言う
9000億ぐらいですか。もっといってます、
ね、ちなみにさ、だって ファッションの LVMH がさ、
13兆ですね。
じゃあビューティーのロレアルが、
でも3兆とかですか。
正解は7兆。大体半分ぐらいなんだね。うん、LVMH ね。じゃあ磯君さん、
はい、
エスティローダー、
はい、
ロレアルに次ぐ、
はい、
こう巨大、まあ、次ぐというか並ばないか、あのエスティローダーは売上高いくらでしょうか、は
い、さっき7兆だったから6兆ぐらいかな。
ブブー、正解は2兆3255
円。すげー変わるんじゃん、はい、あ、そうだ、だって和田美穂ちゃんのさ、エディターズノートのところでさ、2倍ぐらい差があるって書いたと思う。
1.6 倍とか言ってましたね。
そのここのまあ違い、なぜかと申しますと、
はい、
あのエスティローダーっていうのはね、結構プレステージ、うん、いわゆる百貨店ブランドっていうのかな、に、うん、まあ、特化というかがメインなんですよ、
うんうん、
ロレアルは実は結構幅広くて、
そうだよね、
はい、事業がね多岐にわたってるんですよ。
ああいうサロン専売品とか、
そう、サロン専売品もあるし、
うん、
まあ、なんかこう、まあ、リュックス、まあ、プレステージもあれば、で結構ブランド、イブ・サンローラン、ランコム、シュー・エムランなんかもやってるんですが、まあ、一方で、メイベリンとか、
はいはいはいはい、
そういうのもやっているというところがちょっと規模が違うところだったりするのかな、なんていうところです。
であれよね、エスティローダーは確か売り上げ落としてるんだよね。
そうなんですよ、マイナス 1.8%、まあ、1.8% 減か、対してロレアルっていうのは 5.6% 増と、ここでもちょっと差がついてるのかななんて思います。で、ね、ちなみにこのねビューティー編にも LVMH が顔を出してまして、やっぱ香水やってるんで、ここにも出してるんですよ、 LVMH のビューティー。さてこれ林さん分かります、大体どのくらいか、LVMH のビューティー
規模、
まあ、基本は香水コスメティックス部門という。
ああ、はい、1兆円ぐらい。
正解、 1.3 兆円です、うん、すごいね。ちなみにシャネル、
うん、
シャネルっていうのは基本シャネル1本なんですけど、どのくらいか、
グランドコングルマリットじゃないってことですね。
ないんですね、うん、シャネルに関してはこのビューティーも結構な規模って言ってまして、
うん、
泉さん分かりますか、シャネルのビューティー。
確かね、
はい、
LVMH のそのフレグランスよりも上に書いてあったから、はいはい、あ、違う、下に書いてある。
そうですね、下です、
下で、はい、資生堂が9000億ぐらいじゃん。
そうですね、
だから1兆と9000億の間ぐらい。
そうそう、まあそうですね、大体近い、
1で覚えてる。
すごい、そういう覚え方、
掲載の1で覚えてる。
大体それで当てずっぽでいってみましょう。 1.3 と、まあ、1兆の間、
1.2 ぐらいですか。
正解、
イエーイ、
はい、1兆2396億円、はい、まあでもこれすごいんですよ、前年比ね、24.3% 増、
超伸びてます、
めっちゃ伸びてんですよ、
う
ん、なんかメイクアップが好調なんですよね。
なるほどね。
で、まあ、特にトラベルリテールみたいなね、旅行系の、
皆様ご旅行もよくされる時代ですから、
その時にちょっとこう香水とか、う
ん、免税店でね、
免税店でシャネルのリップ買ったりとかっていうのが多分牽引しているよう で、うん、いいですね、やっぱブランド力があるとそういうこともあるよという感じですかね、うん、ちなみに日本で1位のさっき、日本で一番大きな資生堂で9905億、ちょっと1兆割っちゃっていますね、うんうん、ちなみにね、韓国っていうのもこのビューティー編には韓国企業も顔を出してるんですよ、
うん、
で、まあ、2つあるんですけど1個は結構有名、
うん、
林さん分かりますか。
全然分かんないね。
ブランドで言うと、
うん、
イニスフリー、これは日本にもありますね。分かる、小杉君。
分かります。
じゃあこの会社名前なんでしょう。
イニスフリーの会社ですか。
はい、これを分かったら林さんに勝てる。
マジですか、
はい、林大先輩に勝つんだ。
なんかヒントとかないですか。
最初の文字あ。
あ。
そんなヒントの出し方あんの。
本社がすごい素敵。
へ
ー、
はい、
誰か言ってたよね。
言ってた。もう本当に素敵、
うん、
正解はアモーレパシフィック。
ああ、
はい。韓国もう一社ってどこですか。
もう一社はね LG。
へー、
うん、
へー、 LG 電子の LG、
そうそう、 LG の生活健康部門っていうのかな。ここはね、でもどっちかっていうと量販系なんですよね、ちょっと俺分かんないですけど、ザフー、スム37、オフィー、ビリーフ、ザ・フェイスショップ、フィジオジェル、 UC モール、シルクテラピー、ドミナスなどと。
なんかどれか一つ分かるやつあった？
ああ、全然分からなかった、
比較的にアモーレパシフィックはね、俺も分かるのが2つぐらいあったんですよ、
はあ、
イニスフリー、エチュード、
は
あ、これ面白い、ソルファス、ラネージュ、はあ、AP、アイオペ、プリメラ、エスポア、ミジャンセン、タタハーバー、ロ？
ロ？
これだけ漢字なんだ、ロ。エストラ、グダール、コス RX、この中で分かったのあった？
すいません、イニスフリーと
エチュードだよね、うん、これは結構日本のファッションビルに出てるという感じです、
は
あ、で、いいですか、実はファッションと同じで、あのこのコスメも要はコングル、うん、なんていうの、いろんなブランド持ってるんですよ、ライセンスだったりして。これちょっと当ててみようか、林さん、 SK2 どこの会社がやってる、これは分かるよね、初級編です、
ピアノ G、
正解、これはできたかな。じゃ あこれわかるかな、これわかるわ、ダブ、小杉君、ダブ、ダブだよ、
これ大体目線でさあ、こっち見てるからあそこの会社なんかわかるよね、
いや、場所を覚えてた
ね、こっちのページもあれだなみたいな、
ダブって、これ
ダブは
ハンドクリーム
と、ロレアルの
ボディソープかね、
うん、
ロレアルの下のあれだったんですよね、確か
場所、ね、場所で覚えてる、
ロレアルの下
神経衰弱みたいな話になってる
よロレアルほら、これ結構なんか知名度は大きいよ、
いや、
どこでも
多分わかるんですけど、
はい、
ユニリーバー、
世界ユニリーバーですね、あ、じゃあこれいいかな、これできるんじゃない、ジョー・マローン、伊豆美さん、
いや、あれってあれじゃない、 LVMH、
ブブー、
なんだろう、
ジョー・マローンだよ、
うん、エスティ・ローダ
ー、正解、
はー、うん、
じゃあディーゼル香水かな、これなんか、まあ、コスメ、ディーゼルどこがやってるでしょ
う、これ私に問うているんですか、
はい、これ難しい、
ね、これだいたい左ページ見てるかな左ページに載ってるのはあれなんですよ、ロレアルかユニリーバーかエスティローダーなんですよね、うんうん、だその3択のうち、そうユニリーバーじゃないじゃん、あ、うん、
ということは
となるとロレアルかな、
正解、
あ、
っていうちょっという感じでね、うん、ビューティーは、はい、そういう感じなんですよ、じゃあさ、そうそう、クイズ出し飽きてきたから、うん、これそろそろ最後から2番目にしようかな、うん、結構来てる、
まだあん、
まだ
あん、もうそろそろ行かないといけないんで
林さんが行かなきゃいけない、
林さんは外出したがってる、
50分に出なきゃいけないんだっけ、
いや、さっき40分だった
やっぱりあと1分だ、
じゃあ林さん最後行く前に、
はい、
あの林さんが一番苦手なクイズ、
デザイナー、
デザイナー、
ああ、全く、
これは全員いけるチャンスある、
いや、でもそうなんですよね、ちょっと
じゃあね、これちょっと、じゃあこれ簡単なのからいこうかな、
はい、
シャネル、小杉君これ分かんないかも、意外に、
シャネル、
シャネルのデザイナー、まあアーティストディレクター、シャネル、え、
シャネルって2人います？
1人です、
1人ですか、
はい、
最近電撃遺跡が発表され、
ああそうそう、旧ボッテガベネタ、
あ、はい、
あ、すごい、
マチューブレイジーです、
ね、正解、
はい、僕、
じゃあ林さんが行かなきゃいけないから、林さんはちょっと簡単なやつね、
いや簡単なやつって難しいのにしてくれよ難しいのにしてくれよ
間違ってもいいっていう、
お、一番難しいのにしてくれ
バレンティノ、
最近ニュースになってたやつの花、
そうね、
わかんない、
バレンジのだよ、絶対知ってる、
いや、あのニュースは読んだ記憶あるんだけどこういう名詞は変わったっていうニュースはなんか見た気がするんだけど
あのもうほら一時期話題を振りまいたさ、 もう名前が出ないシーズンはなかったぐらい話題になってた時代な。
これ僕わかるかもしれない。
おお、助けて。
いけ。ヘルプ、はいどうぞ。
アレッサンドロ・ミケレです。
正解。
あ、そっかそっか、はい。
じゃあハイさんってすっごい難しいやつね。これ難しい。
って言って簡単なの出しそうな気がする。
これ難しい。ね、マックイーン、まあ旧アレキサンダー・マックイーンって言ってるの。これは難しいんじゃないか。
いやだから難しいから分かる。簡単なやつ答えられない。そもそも
ミケイレも出てこなかったんだよ。
だって難しいのがいいって言うから
さ。お
え、じゃあ本当にじゃあ簡単なの言っていい？
あ、ダメ。もうちょっと出ようかな。もう逃げるように退散していこうかなと思って
る。というわけでね、これマックイーンはね、
ショーン・マクギアン。
すごいね。
イエー。
じゃあロエベは？ロエベのデザイナーの名前言える？
ジャック・マッコローと、
うん、
なんとかフェルナンデス。
ラザロ・フェルナンデス、あのプロエンザスクーラーのね、知ってたの？プロエンザスクールっていうのは俺は分かってたけど、名前まで分かんないんだ
よ。難しいね。
というね、まだまだ あれなんですけども、林さんがマジで仕事次のアポイントがあるということ で
多忙ですか。
じゃあ最後あの小杉君から。
いや俺抜けて続けててもいいけど別に。
あ本当。いやいや。
これねただね、もうすでにね46分やってる
ちょうどいいんで、最後じゃあ小杉君にメッセージでもらおうかな。 ある
どうですか、この46分を通して何か学びはありましたか。
メッセージ、
あと、
ま
あ
そうですね、
我々リスナーに、
はい、まあ、まずこの収録を通して僕はあの自分がまだまだ無知であるということ、それを
自覚してると思う
なので、まあそうですね、なんか現状に満足せずにこういろんなこと、もちろんファッションもですけど、ファッション以外のことも知っていくと今後つながってくることがいろいろあるんじゃないかなと思ってます。
なんてい
う、ね、できた子なのよ、
できた子ね、
うん、いつもそんな
小杉くんみたいな息子がいたらさ、親御さんは鼻高いと思うよ、
うん、
本当にね。
ちょっとこれぜひ親御さんにもこのポッドキャストを聞いてもらってください。
ぜひ、
はい、はい、はい、はい、というわけで、すいません、ありがとうございました。バタバタしてすいません。じゃあまた来週。
また来週。